さて、後半のトークは、遥かな章でシリーズ化された GIS シリーズ、第2弾ということで、ワタルさんとチョンヨンさんに、GIS 地理情報学科学、についていろいろお話をしていただきますが、第1回はワタルさんに話していただいたんですよね。
そうでしたね、はい。
GIS っていうのが、何のことだって今日は初めて聞いてる人何のことだと思うんですが、意外と生活にいろんな側面で、密着をしていたりとか、こう生かされる、で、渡るさんが話してくださった時は墓地ツアーの話だったんですよね。
はい、そうでしたね。
10月でしたっけ11月でしたっけ、
確か11月の15日かな、なんかそれくらいでしたよね、その、うん、はい、イリノイ大学で、はい、GIS デイっていうイベントがあった後に、うん、それで絡めてお話ししたんで、それぐらいだったと思います。
そうですね、あの家庭用のエアコンを開発した聖地金蔵さん、日系の方ですが、その方が、イリノイ大学にいらっしゃって1920年代か30年代にどんな風に開発をして、というどこに家があって、どこに実験場があって、という、そう、今はそこにあるけれども、時間そこ今は見えないけど、 GIS でこういろいろ地図上で空間に入れていくと、その歴史的な時間も超えて、いろんなものがこう見えるようになるっていう、その面白さを話していただきましたが、さて今日はチョンヨンさんのまずは5000歩について優しくお話をしていただくことになるんですが、まずちらっとどんな5000歩なんですか。健康地理学。
Yeah, we would like to know your specialty, that kind of like health geography.
So. Well, as a health geographer, I'm interested in where and how the disease spreads across the space and time. Mm-hmm. So particularly, I'm working on the dengue fever, the mosquito-borne disease, and influenza, the flu. Transmissions. So, in my dissertation, I'm developing the simulation model, which called the age-based modeling, and then I'm more interested in how this simulation model can become more close to the observation data set, kind of what the doctors or medical people collected, such as number of infection cases and the infection rate and the hospitalized information, something like that.
そう、ご専門その健康地理学ってことなんですけど、あのチョンヨンさんのご関心だと、あのとりわけなんだろう、空間疫学っていうんですかね、あのいわゆる感染症とかが、疾病がそのどういうふうに空間的に広がっているのかっていうのをあの調べることにとりわけ興味を持たれてて、あの、チョンヨンさんの博士論文は、デンギウイルスの広がり方だったり、そのインフルエンザの広がり方だったりを、エージェントベースドモデルっていう方法論で、どういうふうにその空間的にウイルスが伝播していってるかっていうのをあの捉えようっていうのが、あのチョンヨンさんの関心、かつその、うん、いわゆる健康地理学の一アプローチ、ですかね、
うん、なんかすごく難しそうなんですが、もうチョンヨンさんがそういうこう地理学と健康とを合わさったそういう専門的な学問をどうして始められたのかすごく知りたいんですけど、なんか地理学少年だったとか、さっきの話だとなんかアニメとか漫画をいっぱい見られていたという、そういうこう中学時代からどういうふうにこう地理学とかそれをこうコンピューター上にいろいろこう分析をしていく、地理学に移っていかれたのかとか、どの辺の関心で韓国から、アメリカに来られたのか、ちょっと教えていただけますか。
So yeah, we would like to know how to like why you are interested in such a kind of health geography、oh. and also yeah how to move、why
came to the
came
US.
to the US. Yes.
Back into 2012, I think. at the time that I just finished my master's degree in South Korea, I had a chance to come attend a conference in New York City in the, for the American annual meeting of the American Association of Geographers, mm-hmm. AAG. Mm-hmm. So I feel like it was very shock to me because I could see and meet all kind of the distinguished scholar in person. So I at that time I thought like, oh, it's gonna be my way. So I should work on my PhD at the US. It was kind of my personal motivation to come to US. And since I came here, and I met my advisor, and before the times, before I came to the US, honestly, I have no any background knowledge about the health geography. Oh. But my advisor is the expert in the dengue fever and the health geography. So while serving as a research assistant, I got to know what the health geography is and age-based modeling is. And then I start to study about the health geography and the dengue fever and some the epidemiology stuff. And while working more and more, I'm more kind of become interested in the health geography. So that's why I'm really into it now.
Mm. Thank you. So, その2012年にそもそもそのアメリカ地理学会っていうのが毎年まあ大きいのが世界的に有名なその地理学の集会みたいなのでされてるんですけど、そこでそれに参加された時に著名なその先生方を見かけたり発表を聞いたりとかした時に、ああって博士号を取りたいっていう風なモチベーションになったみたいで、で健康地理学に興味を持たれたのはこっち来てからだったみたいで、その指導教員の先生がとりわけその分野 のエキスパートで、それをリサーチアシスタントとして研究助手として働く中で、あるいはその授業を取る中で、チュンさんもあこれは面白いっていうんでどんどん突き詰めていったっていう感じのことを話されてましたね。
で健康地理学っていうのは例えば韓国とかでも結構されてるんですか、研究が。
Health geography is also like a common topic in your home country?
I'm not for sure, but when I studied, at least when I studied in my bachelor and master in South Korea, it was not. So the health geography itself, kind of very new topic to me, since I just came, when I came here.
So. I see. But yeah, currently in the U.S., health geography is a kind of one of the most common topic.
So and then the one of reason why I like health geography is that as a geographer, I think I can help the community to prevent some illness of the human. So I also can contribute to a society. That's why I like.
Yeah, I agree with you. そう、韓国ではそこまでそのメジャーな、なんだろう、トピックではないっていうことなんですけど、まあ、今のアメリカだと結構健康地理学ってそのもう一二を争うぐらい結構なんだろうメジャーな関心事で、でチェヨンさん自身なんでそれに興味があるかっていうと、その地理学者として社会に貢献するのにすごいいいアプローチだっていうんで、そのどこに何人いるから対策しようとか、そういう直接的に人の命を助けることにつながる研究っていうのはやっててモチベーションが上がるっていう話でしたよね。
健康ってなんかヘルスって言葉だけ聞くと割と個人的なことでもあったりすると思うんですけども、その健康と地理学がどういうふうに結びつくのか、もうちょっとさっき空間疫学という言葉も出てきましたけど、どんなふうに地理学と健康とが結びつくのか、お話説明教えていただけますか。
そうですよね、健康地理学って言ってもいろんな確かにアプローチがあって、その中で、まあ、今空間疫学っていう話が上がったんですけど、他にも何だろうな、具体的にはまあ、健康や医療ってその分析や意思決定に空間どこで起こってるかっていうことが、まあ、 絶対ひもづくことが多いんで、そういう分析が期待されている分野の一つで、その活用可能性っていうのは何だろうな、例えばその近所、周辺の医療環境の良さ、例えば近所に頼れる医療施設が何件あるかっていうんで住みやすさを調べたりっていうのも、まあ、ある意味健康地理学だし、あとは、うん、なんだろうな、まあ保健医療サービスの位置だけじゃなくて、その周辺の最近流行りなのは歩いて暮らせる街づくりっていうのが、まあ、結構上がってたりするんですけど、その、まあ、周辺の歩きやすさを調べることで、まあ、歩くことが健康につながるだろうっていうんで、ウォーカビリティっていう指標なんですけど、その周辺の歩きやすさを調べることでどこに住むといいかっていうようなのことを調べるのも健康地理学の一つだし、まあ、あとでもさっきチョヨンさんが言ってたように、どこにウイルスやいわゆる疾病のその患者がいるかっていうのを調べるのが一番確かに健康地理学のスタートで、よく有名な例に挙がるのが1854年にそのロンドンでコレラが大流行したんですけど、その際にイギリス の, そのお医者さんのスノー博士っていう方が患者の位置をその地図上にプロット落とし込んでみて、その周りにじゃあ何があるんだろうって、よく患者が集中している周りに何があるんだろうって突き詰めていった結果、あ、ここの井戸が怪しいんじゃないかっていうんで、その井戸を使わないようにしたらどうかっていうふうにアドバイスして、実際そうした結果患者数が激減したっていうんで、それがいわゆる空間疫学、健康地理学の、まあ、一番古い有名な事例としてよく知られています。
あ、なるほど、そういうのなんだ。え、今1854
年、はい、そのあたりですね、はい、
あ、そのあたりからもうそういうふうに、ある場所で起きていることだけど、それをちょっと、広い視野で見たときに、場所と人々の暮らしとその病気の発生とがこうどう関連しているかっていうのが見えてくるわけですね。
はい、まあ、健康地理学とか空間疫学として学問として体系化していくのはもっともっと後なんですけど、まあ、一番古い事例としてよく出てくる話で、はい、広く知られているのかな。で、まあ、この時はその一時点の話でしたけど、じゃあどうやって広がっていってるのかっていうか、もっとタイムシリーズに見ていこうっていう時に、よく最近使われるアプローチっていうのが、そのエージェントベースドモデルっていうもので、それは人々のその動き方、朝何時に会社に行くとか、そのどこに何人、どこで何人とすれ違うからウイルスはこれくらい移る可能性があるみたいなのを、いろいろそのいわゆる条件を前もって設定した上でシミュレーションを走らせることによって、その将来の予測だったり、その実際のヒアリングからじゃわからないような架空 の, ことも取り込みながら予測しようっていうのが、最近流行り の, その健康地理学のいわゆる空間疫学の一アプローチっていうのが、まあ、エージェントベースドモデルっていうチョヨンさんがご専門とされてるアプローチなんですけど、はい、
そのエージェントっていうのは今の場合は人なんですか？
あ、いや、
当事者っていうの。
Does the agent means like a people in this?
Agent can be everything, like forms, and human, not only the human, but also animals and company and some organization or whatever. All kind of the object can be agent.
そう、エージェントっていうのは確かに、まあ、いろんな定義の仕方はあるんですけど、基本的には全ての物事、その何かしら定義を定めるものは全てエージェントって呼ぶことができて、それに対してどういうルール付けをしていくかって、それとそれぞれどう、なんだろう、関わりを持たせるかってルールを定めることで、いわゆるシミュレーションしてみようっていうのが、そうですね。
今の話聞いて私がパッと 思い出したのも だいぶ前なんですけど、なんかけん おいしいパンをあの売ってるお兄さんが、お兄さんがいてて変ですけど、まあ、仮に手作り市みたいなところで、
はい、
健康なあのイースト菌を使ってって、でそのお兄さんは、大阪に売りに来てたんですけど、なんでその仕事始めたのとか立ち話していたら、奈良の田舎から来ていて、で 田舎で糖尿病が多いんだっていう話をされたんですね。でなんでその田舎で糖尿病が多いんですかって言って、で糖尿病が多いからもっと健康的なものを食べてもらおうと思ってパン作りを始めたんだっていう話をされて、でなんで多いのって言ったら、いや市販のまんじゅうとかいっぱい食べて、でそのあたりあの糖尿病が多いから、なのでこうみんなにもうちょっといいものを食べてもらうとか健康を意識してもらおうと思ってこのパン屋さんを始めたんだっていう話をされたことがあったんですけど、例えばその地域でどうしてそのある病気が多いとか、意外と田舎だからこう健康なものを食べてるかなと思ったらスーパーで買ってるものを食べているから、こういう病気が多くなるとか、そういうのも健康地理がその地域に、
はい、まさにそうです。ちなみにあのおっしゃる通りで、健康地理学っていわゆるアクセシビリティっていうんですか、その、ヘルシーな食事を提供するような店への、アクセスの良さが健康指標の一つになったり、あとそうですね、その他にも何だろうな、まあ結構センシティブなあれかもしれないですけど、あの原子力発電所のそばに甲状腺がんの人が明らか多いとか、あのそういうことを検定統計的に調べたりするのもあの健康地理学の一端になるだろうし、あの結構その先ほどあの麦子さんが話されたエピソードまさにズバリで、その肥満とあの生活環境を調べる、健康地理学っていうのもあのまさにあのホットトピックの一つで、よくたくさん論文が上がってます。ちょっとチョヨンさんにも聞いてみましょうか。Yeah, like health food accessibility or examining the level of diabetes、mm. is a very common topic in the, like, health geography currently, right?、
Mm.
やっぱりそうだって言ってます
私が話してすいません。でも私バングラディッシュに1980年90年に行ってた時に、甲状腺腫、今おっしゃったあの喉がこう腫れる、
うんうん
う
ん、
そういう病気の人が多くいらっしゃって、でそれを調査されてた時にあの他の方が、で女性に多いって、それはホルモンとかの関係もあるんですが、今言われたアクセシビリティとかその動きと関係していて、イスラムの国なんで、あの 国とかイスラムの人、ムスリムの人が多いので、あまり、女性が外に移動しない、で食べるものが限られていたり、水、どの水を飲んでるかとか、そういうものがこう限られていて、そういう男性と女性の違いって、こうホルモンの違いだけじゃなくて、どう移動してどこで何を食べてるかの多様性の違いが出てきて、それでこういったことも影響してるって話されたことを30年ぐらい前ですけど、今ふっと思い出して、まさに それもそうなんですね。健康地理学、
あ、はい、ね、まさにそうです、うん、その男性と女性のその性差、あるいはそのアメリカだと民族っていうのか、あの、民族ごとの何だろう、有利不利みたいな、その生活環境っていうのが公平性を保つにはどうしたらいいかみたいな、あのアプローチも結構盛んで、そうですね、うん、まさにそういうことだ、もう関わってきますよね。
なるほど。だから何が原因で今起きていることが、あの何がどういう要因が、要素があったり、社会的背景、政治的背景があるのかというのを分析しつつ、それに対してどう対策をするかということも多分考えていくっていうので、次 あの後半もう少しあの延長してトークを今日はあのお届けしたい、お伺いしたいと思うんですが、シミュレーションとかその次に何をこうすべきかとかを考えたりする、それも含まれるわけですね。
そうですね、はい、
うん、という話をもう少しあの後半にも続けてお伺いしたいと思いますが、じゃあちょっと、曲を挟んでいきたいと思います。次の曲が、3曲目ラルカンシエルでドライバーズハイ、これは、ちょっと さっきラルカンシエルの話が出ましたが、どういうふうに、お好きなんでしょうか。
Yeah, so please share your episode about this.
The driver's high does by the Lycan CL is the OST of the GTO. So and which is my favorite song? It's favorite Japanese song. So I don't know how many times I listen to this song. I memorize the lyrics.
そのそうですよね。GTO の主題歌のである曲をその次にリクエストさせてもらったっていうんで、この曲は何回聴いたかわからないって言って、うん、日本語の歌詞ももう頭に入ってるぐらいだっていうことでしたね。
そうなんです。これコーチさんも好きなんですよ。
あ、はい、そうなんですね。
うん、それで重なったんだけど、いいやと思って、みんなが好きな曲みたいですね。
自分も、はい、よく知ってます、この曲は。
よく知ってるんだ。
はい、
そうだ、リュウタさんもなんかうなずいてたから、はい、ではこの曲をお届けしましょう。今日の3曲目です。ラルカンシェルでドライバーズハイ。